ッパー奈良の響き。奈良で活躍されている方に奈良への思いや大切にしていらっしゃるお言葉などをお伺いし、またその方を題材にした脚本を通じて様々な角度から奈良を伝える番組、タマイラアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。タマイラアルファ奈良の響き。今回もこのコーナー、タマイラアルファこの人に聞く、このコーナーからスタートです。タマイラアルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしますのは、総本山長谷寺僧侶でいらっしゃいます滝口光輝様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。私は今回は長谷寺に来ております。緑が初々しくて、そしてお花が美しいお寺ですね。
そうですね、ありがとうございます。今ちょうどボタンの花が、咲き始めまして、で、青葉も綺麗な時期ですね。はい。
長谷寺と言いますと、四季を通じていろいろなお花がありますが、この季節はやはりボタンなんですか？
そうですね、やはりボタンが一番この長谷寺では有名なので、ボタンの花が一番見頃だと思います。はい。
遠方からもそのボタンをご覧にこちらの方にお越しになられるんでしょうか？
そうですね、長谷寺というのは総本山になっておりまして、総本山というのは松寺がたくさんございます。その中で、関東のお寺が大変多いものですから、関東からわざわざこの長谷寺にお参りを来る方、この方が後を絶えない、そういうお寺になってます。
その長谷寺なんですが、少し歴史を教えていただけますか？
はい。長谷寺というのはですね、686年、川原寺、今飛鳥村にあります、川原寺ですね、そちらにおられました道明上人という方、その方がですね、道盤法華節操図という道盤をこの長谷寺の西の丘、今の本堂の向かい側にあります、西側の丘のところにですね、今ちょうど五重の塔、あるいは元長谷寺とありますけども、そのあたりに、その道盤法華節操図を安置したというふうな伝承がございまして、そこから長谷寺の発祥となっております。その後徳道上人、今年ですね、西国1300年ということで、その道明上人さんを称える記念事業をですね、5カ年にわたって展開しておりましたけども、その道明上人という方がですね、この長谷寺で、11面観世音菩薩様を刻まれた、そして、長谷寺が始まったと言われています。
その観音菩薩の役割っていうのは当時はどういったもので作られたんでしょうか？
はい、この11面観世音菩薩様はですね、もともと琵琶湖の高島市、今現在の高島市というところの山からですね、夫婦があってですね、そこから流れ出た霊木、大きな木ですね、それが琵琶湖に流れ出て、それが、長谷寺のこの地に来たと。みそぎって言ってるんですけど、この観音様、11面観世音菩薩様はですね、琵琶湖のほとりにあります現在の高島市、この高島市から流れ入れたという伝説がございます。霊木として周りの村々にたたりをなしていたと、そういう大変こう霊力の強い霊木がありまして、それを徳道上人様が見つけてですね、この霊木を使ってこの長谷の地に11面観世音菩薩様を刻んだということでございます。
その観音菩薩を見ることは私たちはできるんでしょうか？
はい、この観音様は見ていただけます。ただですね、徳道上人様が刻みましたこの観音様というのはですね、もうすでになく、現在の長谷寺の観音様はですね、8代目の観音様でございます。と言いましても、8代目と言いましてもですね、室町時代、1538年に刻まれた観音様でございます。こちらの観音様は本堂に安置してございまして、来られましたら正面っていただきましたら、観音様が我々を見下ろしていただいております。 10メートルを超える大きな観音様ですので、お参りをいただきましたら、観音様をね、見上げていただく形になると思います。
そんな奈良を代表する長谷寺にお勤めの竹口様なんですが、竹口様はここ長谷寺にお勤めになられて何年に経たれますか？
はい、もうそうですね、12年目ですね。はい、
きっかけっていうのはどういったところからなんでしょう？
私はですね、もともとその真言宗武山派のお寺の長男として三重県にありますお寺で、まあ、生を受けたわけなんですけども、ですのでその後僧侶の道を歩んでですね、総本山が長谷寺ということで、この長谷寺に何度か修行に、その時にですね、朝の勤行、長谷寺の朝の勤行を聞きまして、大変素晴らしい勤行だなと感銘を受けまして、それで、この長谷寺の研修所というところでですね、2年間修行させていただきました。で、まあ、長谷寺がこうあまりにも綺麗というか、修行する場にもってこいだなというふうに感じましたので、そのまま残ってですね、この観音様に奉職する立場となりました。はい、
修行を積まれて今日ということだと思うんですけれども、竹内様が関わってらっしゃるお勤め、お仕事はどういったことをされてらっしゃるんでしょうか？
はい、今現在はですね、一応教務部、長谷寺の教務部という部署に配属されておりまして、でその中で、広報という仕事を担当させてもらってます。
その広報、具体的にはどういった形で広報されてらっしゃるんでしょう？
はい、まあ、具体的にはですね、まあ、この長谷寺の魅力をいろんな方に伝えるという役割でございまして、まあ、その一環として、ホームページですとか Facebook、Instagram といったことをですね、中心に、今は活動しております。
まずその最近もう若い人たちはほとんどの方がやってるって言っていいぐらい、そのインスタなんですけれどもね、そこに目を向けたのは何かきっかけはあったんでしょうか？
やはり長谷寺にお参り来る方をこう見ておりますと、だんだんこう年配の方が増えてきたなという印象を受けまして、おそらくその下の世代といいますか、若い世代といいますか、そういった方々にこの長谷寺というものを知っていただいていないんじゃないかなというところから始まりました。で、もともと Facebook とホームページとございましたけれども、そちらはですね、長谷寺というものを知ってくださっている方がそれを見ているような印象でしたので、長谷寺、この奈良の長谷寺を知らない方に、いかに知らしめるか、知っていただくか、そういったところでですね、このインスタグラムというのは有用ではないかなというふうに考えました。
一口にインスタグラムと言いましても、一人からの発信ということになりますから、なかなかフォロワー数を増やすのは大変なことではなかったですか？
そうですね、やはり今現在1万2000人の方がフォローしていただいているんですけども、ここまで、行くには2カ年かかっておりますし、初めはなかなか増えなかったですね。
竹口様が撮影されて、そして編集という一通りの作業をなさるんですか？
そうです、私が、まあ、写真で撮って、まあ、それを動画であったり、静止画であったり、その辺を編集させてもらって文章を添えて、投稿しております。
僧侶の身でありながらカメラマンにもなって、また編集マンにもなるわけですよね、いかがですか？
そうですね、もともとこういう作業は嫌いではなかったので、はい、楽しくさせていただいているところもありますね。
ポイントとしてはどんなところを注意してネタ集めをされてらっしゃるんでしょう？
やはり長谷寺というのは花の御寺と呼ばれるように、年中ですね、年間を通して花が絶えない、そんなお寺になっております。ですので四季というものを感じられる写真を撮るように心がけてますね。
そうですか。じゃあ一回の投稿に向けて結構な枚数を撮られるんですか？
そうですね、1枚あげるだけでもやはり多い時で100枚ほど撮ったりしますね。
驚きました。いや、でもこの長谷寺っていうのは本当にインスタ映えしますよね。
そうですね、まあ、いわゆるインスタ映えという言葉がありますけれども、長谷寺はこうどこを撮っても綺麗に見ていただくことができるお寺になってますね。はい、
どうですか、フォロワーが増えていくにつれて、やはり若い人たちがたくさんこの長谷寺にお越しになるきっかけにはなりましたか？
はい、お参りされた方でですね、いつもインスタグラム見てますっていうお声をいただいてですね、私としてはもう大変ありがたいなというふうに思っております。で、日に日にそういう声も大きくなりまして、たくさんの方がやはりこう長谷寺に来ていただいているんだなと思いまして、本当にありがたい話だなと思っております。
で、また一方ホームページなんですが、こちらの方も立派なホームページを担当されてらっしゃるということなんですけれども、またインスタグラムとは違うご苦労があるかと思うんですが、いかがでしょう。
そうですね、ホームページの方は言葉遣いを少しこうシビアに、しないといけないところがありまして、まあ、ホームページで上げる際はですね、いろんな方のチェックをしてもらっております。今回私この番組にこう出させていただいたんですけども、長谷寺で担当させてもらってます、その広報という、立場情報をどうしても目立ってしまう、そういった形でですね、このような番組に出させていただいているのかなというふうに思っておりまして、長谷寺で、働いている組織で観音様にお仕えしている他の僧侶、こちらの方々も皆さん一様に一生懸命その観音様にお仕えしているわけなんですけども、与えられたその仕事をですね、ただこなしているというか、させてもらっているというだけでございますので、大変この番組に出させていただくのは恐縮であるなというふうに感じております。
今後この長谷寺でお勤めになられて、どんなふうにご自身はまた広報活動、いろんなことをされていきたいとお考えですか。
そうですね、広報ですので、今まで長谷寺を知らない方にですね、この長谷寺というものを知っていただいて、こんなに大きな建物なんだなとか、こんなに大きな観音様がいらっしゃるんだなとか、まあ、そういったことをですね、こう皆さんに知っていただいて、で、まあ、よく言えばこの長谷寺のこの観音様に対する信仰心も養っていけたらなというふうに、最終的にはそういうふうに思っておりますけども、はい。
では僧侶として竹口様ももっともっとお勉強していきたいとお考えですか。
そうですね、やはり日々このインスタグラムを通じて、まあ、勉強することもたくさんありますので、まあ、それ以外にもですね、僧侶として勉学に励むこと、あるいは一人の長谷寺の職員としてももっと精進していかなくてはいけないんじゃないかなと日々思っております。
竹内さんご自身のことでお伺いしたいんですけれども、小さい頃から僧侶になるんだと決めてらっしゃったんですか。
そうですね、やはり私幼少の頃から祖父の影響が強いんじゃないかなと思っておりまして、祖父というのは周りの方から慕われている大変温厚な僧侶でしたので、私がこう僧侶になると思ってもですね、まあイメージするところは私の祖父でしたので、比較的その僧侶になるということに関して抵抗はなかったですね。はい。
ではおじい様のような僧侶になりたいとお考えですか。
そうですね、今でもそう思っております。
ご縁があって奈良にお越しになりました。ここ奈良は竹口様にとってはどんな町、どんなところなんでしょう。
はい、私出身が、まあ、隣の伊賀市っていうところなんですけども、それ以前までは奈良というのはあまり知らないところであったんですね。ただこの長谷寺に来させていただきまして、ここでまあ長く今日構えることになりまして、こう奈良の魅力というものにですね、本当に惹かれていきました。奈良はですね、歴史がまずありますね。奈良に住んでいる元々の方々もですね、そのすごい歴史があるにもかかわらず、そのすごい歴史の中で、その隣で普通に生活をされている、そのギャップに私はもう大変な驚きをこう感じまして、私がまあ一番驚いたのはですね、ある家のその石垣の下に古墳がある、そういったこともですね、私隣の伊賀市なんですけども衝撃を受けまして、そんなことがあるのかと、まあ、それだけこう近しい歴史のところにありながら、その魅力をですね、こうあまりこう自慢しないこの奈良の県民性にですね、私はもうちょっとなんていうか憧れと言いますか、本当に羨ましいなと常日頃思っております。
それはやはり外の方しかわからないことかもしれません。大事にしたいです。さあ竹口様、大切にしてらっしゃるお言葉っていうのはあれば教えていただきたいんですが。
そうですね、私がまあ一番大切にしている言葉というのはですね、三力という言葉があります。はい、この三力というのは三つの力という字なんですけども、まあ物事がこう成就 成就っていうのはこう成り立つっていう意味なんですけども、その成り立つには伊賀九読力、如来果実力、牛尾崩壊力と、これだけのこの3つの力がないと物事が成り立たないということなんですけども、その3つの力というのは、伊賀九読力というのは自分のこの行い、の力ですね。で、如来果実力というのはこれは仏様のお力、加護ですね。で、牛尾崩壊力というのはこう周りの支えといいますか、あるいはこの宇宙の法則といいますか、まあそういうものが、その3つがうまいこと揃わないと物事は成り立たないんだなということで、自分がこう一人一生懸命頑張ってもどうしようもない、周りの力だけでもどうしようもない、仏様に頼るだけでも成り立たないということで、その3つ、この3つがバランスよく、まあ、揃ってですね、初めて物事が成り立つということで、その言葉が私は好きですね。
竹内様はその言葉をなんか思い浮かべたりとか、どんな時に使われたりされますか？
まあ、あの、広報をしておりまして、インスタグラムとかですね、こう上げますと、まあ、その、なかなかこう、うまく、その、コメントだとか、あの、いいねだとか、そういったものが、こう、成り立たない、もらえない、それには何かが欠けているんだろうな、というふうなことを考えておりまして、その3つをどのように、こう、うまくバランスよく写真を上げれば、皆さんがこう、あの、うまく反応してくれるのかなとか、まあそういったところでバランスを取りながら、その三力というものを考えてやってますね。
そういったところに使ってらっしゃるんですね。それは意外でした。さて、最後に私一つ気になったことを聞いてもいいでしょうか。ホームページの中でスイーツ巡礼っていうのがありました。竹内様はスイーツはお好きなんでしょうか？
そうですね。私甘いの大好きですね。特にあんこが好きですね。はい。
いくつかたくさんご紹介されているのは、やはり竹口様がご賞味されて、そしてアップされてらっしゃるんですよね。
いや、まあ、スイーツ巡礼っていうのは一応札所会、大国33章札所会というものが、まあ、選定しているものですので、私の独断と偏見で選んでるわけではございませんので、はい。ただ、まあ、それはすべて私、食べさせていただきましたけども、どれも、負けず劣らず、美味しい味で、まあ、草餅なんかはもう、長谷寺のね、名物となっておりますし、最近できました、長谷ドーナツというのも大変美味しいございます。まあ、こういったね、甘味というものも、その、お寺のお参りの一つの魅力でもありますのでね、お参りいただいたら、もうぜひ食べていただきたいなと思ってます。
本当に食べてみたくなるような美味しそうなお菓子がたくさん載っております。ぜひ皆さん、長谷寺のホームページをご覧いただきたいと思います。タマイルアルファ、この人に聞く。今回お話を伺いしましたのは、総本山長谷寺僧侶でいらっしゃいます滝口光輝様にお話を伺いしました。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
玉ゆら劇場。このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本、小野小町。出演、住のり子。玉ゆら劇場、ボタンの人。亡くなった祖母の遺品の整理をしていたら、あでやかな着物を見つけた。大きなボタンの花が描かれた振袖、しつけ糸がついている新品の着物。あ、思わず声が出た。そのボタンの着物には見覚えがあった。今から20年前、私の成人式の着物はどうしようかと、祖母が出入りの呉服屋さんにあれこれ見せてもらっていた。おばあちゃま、振袖高いんでしょ？成人式に一度着るくらいなんだから無理しないで、と私が言うと、これは私の楽しみなの。あなたの勝手にはさせませんからね、とお構いなし。さすがに真っ赤な着物は困るなと私は思いながらも、
祖母が着物を手にしながら顔がほころぶのを微笑ましく見ていた。私には母の記憶がない。物心ついた頃から母はいなかった。父は仕事で海外を飛び回っていたので家にいなくて、祖母と私の二人暮らし。と言っても祖母はお嬢様育ちで家のことはできないので、お手伝いさんが日常のあれこれをしてくれて、我が家はなんとか成り立っていた。母が家を出て行った理由はわからない。母が家を出た話になると、いつでも祖母が威圧感たっぷりに、それが何かと返した。小さい頃から祖母に育てられた私は、余計なことを聞いて祖母が悲しむのは嫌だと、母のことは聞かなかった。それにしても、たった一人の孫の成人式の振り袖を選ぶのが、本当に嬉しくて仕方がなくて華やぐ祖母は、まるで少女のようだ。そんなある日、和室に一枚の着物があった。着物を丁寧に扱う祖母にしては珍しく、畳もせず無造作に置かれている。薄い水色の生地に薄紅色や白の花が咲き誇っている着物。なんて美しい花の着物。この華やかな花は確か、牡丹の花だ。花の王様と言われる牡丹。着物に見とれる私の後ろから祖母の声がした。それはダメ。ダメな着物よ。あなたに似合うわけないわ。今まで聞いたこともないような厳しい声色で祖母が言った。私はまるで何か盗み見して叱られたような気持ちになった。本当に。こんな花の着物、あなたに似合うわけないじゃないの。私は、こんな動揺した顔つきの祖母を見たことがなかったので驚いた。何があれだけ祖母を怒らせたのか。あの着物のボタンの美しさだが、目に焼きついて残った。その後、祖母が選んだ私の成人式の着物は、大きな花のない、清楚な桜色のものだった。あれから20年、祖母の遺品からあの牡丹の着物が出てきたことに私は驚いてしまった。まさか、この着物を祖母が買うわけがない。ならば、どうして。着物の牡丹の花を見ながら軽いめまいを覚えた。花に呼ばれているような気がした。思わず、ボタンと検索してみると、美しいボタンの花でいっぱいの写真があった。長谷寺とある。長谷寺、ボタンが咲く寺。花に惹かれるように寺へと向かった。それは本当に見事だった。色とりどりのボタンを見ながら、長い灯籠を進む。そして本堂へ。なんと大きな観音様。観音様の前で静かに座って祈る一人の老婦人に目が行った。思わず私も隣に座り、手を合わせた。私は目を閉じた。すると、牡丹の花に重なって、祖母の顔が見えた。突然、隣に座っているおばあさんの声がした。まあ、と言った。私は思わず目を開けた。おばあさんは目を閉じたままだ。今ね、ボタンの花が見えましたの。その人の話はこうだった。自分は目が見えないが、ボタンの花は特別で、今も目の奥で花を咲かせている。観音様がきっと見せてくださっているのだと。そしてこう続けた。私ね、ボタンの花のような人を知ってましてね。華やかで美しくて。そんな人に育ててもらった子供は、 きっとボタンのように美しい娘になるだろうって、私、その娘さんに、昔、ボタンの花の着物を送ったことがありましてね。まさか、私は胸が詰まった。すみません、昔話で。とおばあさんが頭を下げた。私は思わず、ボタンの花の着物を着た娘さんは、きっと綺麗でしょうね、と言った。目の見えないおばあさんは、きっと、観音様が見せてくださるんですよ、美しい娘さんの姿を。買い添えの人が来て、おばあさんの手を引いた。すみません、写真撮りませんか？私、初めてなんです。ボタンの花と、一緒に写真を撮るの。私は、涙声でそう言っていた。おばあさんは、それを聞いてしばらく黙っていた。買い添えの人が、二人の様子を見て、よくわからないと言った様子で、私、写真撮りましょうか？と言った。本堂の舞台の上で、私はボタンの花の着物を初めて着たような気持ちになって、隣にいる小さな老婦人と写真を撮った。観音様が見守る中で。
人も文化も奈良を目指した未知なるものへの夢と挑戦、奈良から包む技術をパッケージの未来の先端に、大新加工。
タマエラルファー、この人に聞く。今回お話をお伺いしましたのは、長谷寺ソウルでいらっしゃいます竹口光輝様。そしてショートストーリーは、ボタンの人をお届けいたしました。タマエルアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。番組の最後はニコの演奏でお楽しみいただきましょう。演奏は森井康文さんで、曲はシルクロードです。